ジオ。
はい、リスナーの皆さんこんにちは。トレーダーズ証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは。内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして、トレーダーズ証券の井口芳雄さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そしてトレーダーズ証券 FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれる FX 女子逢坂美和ちゃんです。
逢坂美和です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。画面皆さん見ていただいてお気づきでしょうか。
なんか揃ってる。
なんか T シャツの人いるっていう感じですけど、あ、見えますかね。はい、絵が見えるかしら。これね、みやちゃんが、
はい、デザインさせていただきました。はい、アーリーロンドン T シャツです。
アーリーロンドン T シャツ、はい、
あのロンドンを象徴するビッグベンと、うん、はい、あとアリさんを、
アリ、はい、虫のね、
虫の
アリが随分でかいアリだなっていう、ね、ですけど、
はい、このアーリーロンドンっていうのは一体どういうことなんでしょうか。
ですね、アーリーロンドンはですね、あとロンドン市場がオープンする、うん、あの1時間前に、あの、参入してくる人たちのことを指すって言われてますよね。
ヨーロッパ勢で早い人たちってことです
か。うんうん、ね、早起きして、ね、トレードする人たち、アーリーロンドン、
はい、早起きは三文の徳ですから、
そうですね。
なので、いつからでしたっけ。
来月の
来月から
夏時間になる。
はい、夏時間になります。
ロンドンの夏時間だ、ね、来月から
イースター明け、
はい、イースター明けね、
イースター明けから、ね、
ということ
3時って言ってますよ。
3時、
そうなんです。3時です。
3時ってそのルフィとか3時って
違います。ゾウとかいないです。
こらえたのに言っちゃった。こらえたこらえた、うん、でも出ちゃうんだ。
そうですね、来月から、ロンドン市場のオープンが4時になるので、うん、そのアーリー勢が参戦するのが大体3時なので、
ね、1時間前だから3時、う
ん、はい、アリさんが3時だよって言ってるし、ビッグベンのその時間も実は3時を指してるんです。
お、
時計
だ、時計だ、はい、ちょっと見えないかもしれないけど。
そうですね、
はい、ということで、
もし来週からもう3時から気を抜くなってことで合ってますね。
そうですね、
ことか、
そういうことですね。
イギリスの指標とかも3時になるので、4時に発表されてたものが3時になるので、
そうするとそこからもう動いちゃう可能性。
なるほど、この番組やってる時間帯は結構動いてる、
動いてるかもしれない、
うん、そうですね、大変だ、
大変です、
お忙しいですよ、はい、トレーダーは、
実況的にお伝えしていこうかなと思います。はい、はい、興味のある方はみやちゃんの、
はい、そうですね、はい、ネット通販で買えますのでもしよければツイッターの方に URL 貼ってありますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ね、新しいやつもね、はい、考えてる最中ということなんで、
はい、ボラ T シャツ、
ボラ T、
もう言っちゃっていいんですか。
あ、言っちゃダメだ。
いや、でももうツイッターでは告知してるので、はい、でもさっきボラ2匹しか書きませんって言ったら、いやダメだよ、ボラ足りなくて井口さん死んじゃうからって言われて、
2匹じゃダメ、は
い、全面に書けというね、リクエストをしてみましたので、
ちょっとご期待、ド派手な T シャツになっちゃうかもしれないです、
うん、外着て出れるか、ね、
ここだけっていう感じかもしれません。
ボラ
だね、
リバーシブルにして、裏はボラ、
ボラがない時は
表で着て、2匹、
あ、2匹の表で、
ある時は大量のボラで、
はい、はい、ということで皆さんも相場に合わせて T シャツもご愛顧いただきたいと思います。さあ、それではここからは大事な情報を、ね、はい、いっぱいお伝えしていこうと思います、はいはい、この番組トレーダーズ証券公式 YouTube チャンネル、みんなの FX でも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトでもご覧いただけます。 YouTube のコメント欄からぜひ投稿してください。番組内でできる限り紹介していきます。それでは進めていきましょう。この番組はみんなの FX、 トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。さあ、それでは早速井口さんに相場の肝を伺っていきましょう。
そうですね、もう先週ね、皆さん多分忙しかったんじゃないかなと思うんですけど、中銀ウィークでしたね、はい、
終わりました、
終わりました。まあ特にね、日銀はマイナス金利解除したし、イールドカーブも撤廃と、うん、ETF の買い入れしないよっていうことで、17年ぶりでしたっけね、まあ、割と歴史的な第一歩、まあ、踏み出したと、舵を切ったっていう意味では、 意義があったんじゃないかなというふうには思うんですが、一旦ですね、各国かなり動きましたので、まとめてきました。
はい。
はい。見てみましょう。
はい。
動き出した中央銀行という、ちょっとタイトルにしてまして、上が利上げした国ですね。
うん、
で、真ん中が据え置き、下が利下げした国ということで、いろんな国が、はい、あるということなんですけど、今言ったように日本がね、マイナス金利解除しましたっていうところは、皆さんご存知だと思うんですが、それプラス、利上げした国だとトルコですよね。
うん、
まさか、サプライズでしたね。5% 利上げで、なんと、政策金利が、50%。
50%。
すごい世界に。
いやー、突入してますね。
突入しましたね。まあ、まだ実質金利マイナスなんですけど、それでも、政策金利 50% って、すごいなってやっぱり思いますね。そうですね。
もともとでも、据え置きの予想だったのに、
据え置き予想だったのに、利上げしてきたっていうところになりますので、ちょっと、トルコと日本が並ぶので、ちょっと、微妙な感じもあるんです。トルコと同じみたいなあれですけど、うん、まあ、日本とトルコが利上げをしたというところですよね。はい、で、据え置いたところはね、アメリカ、ユーロ圏、イギリス、オーストラリアということなんですが、内容を見ると、まあ、ハトっぽいところですよね、
うん。
アメリカはですね、据え置いたんですけど、年内3回の一応見通し維持しましたね。
そうですね。2回になるかもしれないよ、うん、っていう、ね、予想もある中でしたけど。
話もある中で、一応3回維持と。はい。いうところと。
若干ハトと思っていいんですかね、うん、そうすると。
僕はそんなに思ってないんですけど、一応見た目はハト。
見た目はハト。
中身はどうかなって気は個人的にはしてます。
いや、なんか、はい、昨日のボスティックさんの発言もあるんですけど、
あれはちょっと衝撃的に、
うん。そうなんです。年内1回しか利下げしないよっていう発言をされてて、うんうん、意外と、高だってなってしまいました、ね。
しかも FOMC 終わってからまだ1週間も経ってないのにもかかわらず、
そうですね。
1回とか言っちゃうんですね。そう
でも、ほら、ドットプロット出してるから、ボスティックさんってここね、みたいな。指させちゃうのね。
ポツンってね、一人旅の人いましたよね。
そうそうそう。
でも若干もう慌てましたけどね。
そうなんですよ。ちょっとここから答え合わせ結構楽しみだなってちょっと思ってるんですけど。
一人は分かりましたね。
犯人が見つかりました。
見つかりました。
で、ユーロ圏も、6月に利下げ調整中ってコンセンサスになってきましたよね。うん。で、イギリスも、まあ、据え置きなんですけど、利上げ支持者が、まあ、2名前はいたんですけど、ゼロになってると。
そうですね。うん、インフレも随分落ち着いてきた印象がね。
きましたね。
ありますもんね、
はい。で、オーストラリアも追加利上げの文言削除というところで、うんうんうん、まあ、先進国は、まあ、据え置いたものの、もう先、そろそろだよっていうのが、見え隠れするなっていうところは感じました。
はい。はい。そして、利下げが？
そう、スイス。
これもまたサプライズ。
これもサプライズでしたね、うん。銀行だと多分2つぐらいしか予想してなかったので、確率的には相当低かったんじゃないか。各社の銀行の、ね、予測出るんですけど、2行ぐらいでして、確か。
スイスの。あったんですね。
うん。利下げ。そこ、まあ、拍手なんですけど、サプライズ利下げをしてきました。まあ、スイスだか、考慮したのかな、あ、フランダか、考慮したのかなって気はしますけど、インフレ、確かにスイスはそこまで高くないですもんね。うん、っていうのもあって、利下げをしてきたわけなんですが。
本当にサプライズ好きですね。
本当ですね。
ね、はい。
多分、スイスって確か中銀の政策金利の発表が年、あんまないんですよね。
だから。なんかそんな印象です。
うん、少ないので、決めるときに決めないと、ちょっと後で。
間が空きすぎちゃう可能性がある、
うん、というのはあったのかもしれない。やっぱこのスイスの利下げを見て、やっぱりユーロとイギリスはもう追随するなって感じ受けましたよね。
ヨーロッパ系は、
うん、ヨーロッパ系は追随するって、やっぱ欧州通貨やっぱ下がりましたもんね、一緒にね、
うん、あ、確かに、
うん、そういうのあったので、やっぱり、これからの戦略にこのスイスの利下げってのは一つポイントになるかなと思っています。
うん、先進国ではね、やっぱり
先進国で
先駆けてでしたからね、
一番先ですよね、うんうん、まず利下げしたのがスイスということで、で、メキシコも利下げをしまして、このメキシコのお話に関してはね、 後ほどじっくりと、
はい、西山さんに、
はい、はい、聞かせていただきたいなと。
専門家に聞きましょう。
専門家に聞きましょう。そう
ですね、少し前に伺ったんですけど、やっぱり結構変化も出てきてるということなので、
そうですね、
そのあたりがね、また為替に影響を与えるかもしれない
んで。そうですね、はい、FX だと本当ペソホルダー多いので、はいはい、ちょっとあのどのタイミングで、まあ、利益確定なのかっていうのもちょっと聞いてみたいかなと思いますよね。
はい、
はい、まあそうした中どうでしょうね。まず日本のところから少しお話ししてもいいですかね、
はい、
マイナス金利解除ということでですね、うん、まあ歴史的な一歩を踏み出したものの、うん、
ものの、
円高にはならずと、
ね、
ということで、
なんでしょう、
もう V 字回復どころでもなくそこはさらに超えてきてですね、
超えちゃいました。
あの言ってしまった
トライ仕掛けてますもんね。
そうですね、
結局だから22年につけたのと23年につけた高値に並んだ感じですもんね、
う
ん、
そうですね、
精神的にはね、
まあ、若干なんですかね、その投機っぽい動きもあったかなって気はしなくはないですけれども、うん、結局のところやっぱり大規模金融緩和続けるって言ってるし、どんどん利上げしないっていうところがやっぱり意識、されてるということですね。まあ結局実質金利マイナスだし、円キャリーでってやっぱどうしてもなっちゃうんですよね。だからこれがやっぱりその答えなんでしょうね。
うん、
いろいろこう円高に触れるんですけれども、あの冷静になってみると、うん、やっぱりまだ円高トレンドにはならないよねっていうのが、うん、まあ、あったんだろうなというふうに思っておりますので、やっぱり日銀がもうちょっとフォワードガイダンスでちょっと引き締め、あのアナウンスしないと、今引き締めのアナウンスしてないじゃないですか、
うん、そうですね、
ないと、あのやっぱり円安トレンド変わらずかなと思ってます。ちょっとチャットも見てみましょうかね、
はい、もうちょっとうまく対話しないとやっぱり今の流れを変えることはできないって
ことですね。結構頑張って対話したんでしょうけどね、
まあ、対話したんでしょうけれども、うん、
しすぎちゃった感ある
先を見させないといけなかったってことですね。
10月にもなんて話はね、
そうですね、
出てきては
いますけど、うん、いますけど反応せずってとこですよね、う
ん、でもなんか、うん、あの日本の金融政策めっちゃシンプルになったじゃないですか、うん、YCC 撤廃したりとかして、うん、そうなってくるとなんか結構投機に狙われやすくなっちゃうんじゃないかなって、
うん、どうなんだろう、
なんかすごい気になってます。
うん、
確かに利上げするかしないか
です
よ
ね、うん、そうですね、うん、結構今でも少しね狙われがちな円って狙われがちですよね。
狙われてますよね、うん、常にまだ売っとけば安心なのかいって、
うん、まあそうですね、うん、でこれチャートを今4時間足表示しているんですけど、はい、まあ、見事に、上値更新ということで、ただですね上も重いんですよね。
重いです。高値このままでいっちゃうかなと思いきや、う
ん、一瞬やっぱ思ったんですけど、やっぱり152円ってものすごいですね。150円手前の圧力ってっていうのはすごく感じて、でも4時間出してるんで、この4時間でも、まあ、上全然ちょっと硬いねっていうの分かるかと思うんですけど、この日足を見ても、これ日足見ると昨年の、もうで、昨年のが出るかな、これか。ここ昨年の高値ですよね。
はい。
もうここも152円抜けられず。
うん、
で、ちょっとし、週足レベルで申し訳ないんだけど、週足レベルで見てもここ一昨年の、
うん、
介入のところ、
そうか22年、
そう、ここも152円つけられず、う
ん、つけられず、
つけられず、超えられず、
うん、
今回も超えられず、3年にわたって今トライしているというところで、やっぱりあの怖いんだろうなと思います、あの介入が、
うん、しかも昨日神田財務官が、うん、あの口先介入してたので、
なんか意気揚々と話してませんでした、
う
ん、
なんかもう久々に見たって感じですけど、
ね、水を得た魚のように
そうですね、これは投機的な動きだって言ってましたよね、
言ってました、
うん、まあでもファンダメンタルズに沿ってないかというと沿ってる、
うん、
とは思うんですよ ね、あの金利差が全然違うから、やっぱり、うん、あの金利の高いところにお金って流れちゃうんで、そこは仕方がないかなとは思うんですよね。でもとはいえやっぱりこの152円は神田さんにお伺いを立てながら行かないとやられちゃうので、
うん、
ゆっくりなんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、うん、抜けたらすごそうですけどね。だって3年越しですよ。いや
これなんか抜けそうですよね。
まあ1回は試すんじゃないですか ね、
なんかこのチャート抜けそうだから、うん、なんか神田さん以外止めるものはないですよね。
神田さん以外止めるものがまあないというのは、ね、
でも井口さんは意外にあんまりこう上に行きそうな表情をしないんですよね。
いや何回も跳ね返されて心が折れてる
ってい
うの
が、
まあ、あるんですけど、うん、ただあのじゃあショートするかっていうと、まあ、ショートもするんですけど、あの このチャートを見てどっちかなって言ったらやっぱり上をじりじり試す方にベットしたいかなと思いますけど、
そうなんですね、
まあ、リスクリワード見るとただ怖くてずっとは持てないでも、細かく決済しながらにはなると思います。この4時間足を見る限りではね、
151円の前半のなんか購買意欲みたいなのがすごくって、下が硬いんですよ。
硬い、戻ってきちゃう、
落ちないもんね、落ちない、1円割れないもんね、
はい、
割れるかなと思いきやヒュンって戻ってきて、
そうですよね。ただ一番嫌なのが本当にこの151円とかでまた止まるやつ、またボラが出なくなってレンジになっちゃって、3週間ぐらいこうなんかイライラしなきゃいけない相場だけは勘弁してほしいかなとは思うんですけど、ね、
今なりかけてます、
今ね本当なりかけてますよね、
はい、ボラ T シャツ急がない
と、ね、急がないと、
頑張ります、
もう、ね、
すぐ発注しないと、
頑張ります、
ただあれですよね、イベント、もうビッグイベント終わったんで少しみんな疲れかけてるっていうのもあるかもしれないですよね。
いや忙しかったですもん、1週間やっぱり
本当に忙しかった、1週間が終わって少し休みたいのかもしれないし、はい、まあ、イースター休暇を控えて、ね、若干参加者も減りつつあるかなっていうところもありますかね。
ただ、ただこれまだまだ重要な、ね、経済統計もありますので、
そうですね、
後ほどまたこのあたりは解説をいただこうと思います、はい、一旦ここまで現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝でした。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
みんなの FX ラジオ。
さてここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。このコーナーでは週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺います。今日のゲスト、第一生命経済研究所経済調査部首席エコノミストの西浜徹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メキシコです、再び
数ヶ月前に話した時はまあ強いねなんて話だったかと思うんですね。で、景気そのものもまだやっぱりアメリカ経済が強い、だか、まあ、一時期の力強さはないですけれども、まあ、そうは言ってもまだまだ堅調に推移する中で、そこにおんぶに抱っこのメキシコってまあいいんだろうねというふうな感じで来てたのが、
ね、
ちょっとここに来てあれっていう感じに実はなっていて、
はい、
ただ難しいのがこの経済指標っていろいろなこうデータをこう積み上げていくんですけども、いわゆるこう人々にアンケートを取ったようなソフトデータ、
景況感指数的なやつですね、
まあ、企業だと PMI だとか、
はい、
人々に対してだと消費者信頼感指数だとか、そういったものを見ると結構メキシコ強いじゃんという話なんですけども、ただハードデータ、例えば輸出だとか細かいものを見ていくと、あれなんかいよいよ弱くなってきたなって感じになっていて、そこを非常にやっぱり中銀としても判断しあぐねているような感じがちょっとここもと見て取れるなという感じで、今日はそのあたりからちょっと話をしたいと思います、はいはい、
で
ソフトデータに関して言うと、はい、まあ先ほど来話が上がっている製造業 PMI だとか、消費者信頼感だとかっていう数字があるんですけども、これあ、いやいやすいません、見ていただくとですね、意外に堅調なんですね、
この赤の方
が製造業 PMI で、50超えると、まあ、景気拡大、50下回ると景気減速というような話になるんでしょうけども、まあ、50挟んで上下上下っていう感じではあるんですけども、意外にあそこがなくついてるねっていうところですし、それよりもやはり消費者信頼感、家計は、昨年来インフレが大きく鈍化する中で、結構いい数字で、過去数年見ても2019年以来ですから、コロナ禍前をもう 上回ってるような数字になってるので、
これ見ると本当強いですよね。
そうなんですね。この数字を見る限りは、あ、メキシコ経済全然これいいじゃんという話になってくるんだと思うんですが、ただ一つ一つ細かいのを見ていくと意外にそうでもなくてちょっと驚いてるなという感じでして、
例えば
輸出額ですね。これ、はい、ベドル建てなんですけども、まあ、昨年ぐらいから結構もう頭打ちに来てるよねって話があったのが、昨年末ぐらいからいよいよこう減少し始めてるというところで、やっぱアメリカ景気そのものがもう勢いなかなか乏しいよというところですよね。で
まだ高水準ではね、ま
あ、かなり水準したら高いんですけども、ね、やっぱり伸びる余地そのものがちょっと乏しくなってきたんじゃないの、
結構伸びちゃった
ろうな。そうですね。これ特に本当ここ数年、まあ、もしかするとよく言われてるそのアメリカのモシトラ、トランプさんが出て大統領に仮になって財政でも打ってくれたらこれまた上がるんじゃないのみたいな期待はもしかしたらあるのかもしれないですけども、ただちょっとここ元でいくとやっぱりその大統領選控える中で結構厳しくなりつつあるというのがこの外需の姿なのかなというところですね。でもう一つ
は
アメリカとの連動性という観点でいくと、まあ、大半アメリカに行っている移民からの送金っていったところで、はい、
これも結構ね注目されてますよね。
そうですね。これ大体 GDP の 4% ぐらいに相当するんですよね。
はい。
なのでやっぱり家計消費を相当支えるようになっているのが、ドル建てで見てもちょっと上値が重くなってきましたよ。
まだこれも高水準なんですけどね。
そうですね。水準はかなり高いんですけど、はい、まあ、頭打ちつつあるのかな。
そうですね。
でもう一つ怖いのはこれドルで来ても当然メキシコ国内でいろいろと生活しようとすると
ペソに変え
なきゃいけないということなんですよ。ペソで換算するとちょっと姿全然変わっちゃうんです。
あれもうなんか
ピークアウトしちゃってるんですよ。
ガクッと階段もちょっと一段下がっちゃったって感じがします。
ピークから1割ぐらい下がっちゃってるようになっていて、そうするとあら家計消費これ結構足引っ張るようになるんじゃないのという感じに今なっちゃってる。
これですね、ペソが高いからっていう、
やっぱペソが高くてドルでいくら送ってくれても目減りしちゃってるというところなんですね。まあ中銀がやっぱペソ高が怖い一つの要因が、まあ、一つというか二つですよね。つまり輸出に悪影響がある、これ
は
価格競争力の問題、
はい、
で一つがやっぱり移民送金がペソで換算した時に目減りしてしまう、この二つがダブルでやってくるっていうことです、
ね、なるほど。それがあったから今回の利下げ
っていう可能性はあり得るのかなっていうところですね。
なるほど。ちょっと安くしたい
っていうところですね、まあ、昨年あたりからその口先介入だとか、あと為替ヘッジプログラムの終了ということで、その、ペソ安の時に行った政策をどんどんどんどん手締まうなんていうような動きあったんですけども、まあ、そこがちょっと影響しているのかなという感じではあるんですね。ただ一方でじゃあ国内どうですかって、例えば雇用統計見ていただくと、すぐ 2.7% ってめちゃくちゃ強いんですよ。
すごいですね。強いね。
やっぱ雇用の拡大ペース自体は鈍化してるとはいえ、まあ、これだけ水準が低いとまあまだ消費いいんじゃないのって話になるのかなと思いきや、
ね、
思いきや
なんですけど、小売売上高見ると結構もうピークアウトしたともう伸び悩んでいて、もう前年比マイナスなんですよ。家計消費も弱いよというふうな水準になりつつあるので、そうなってくるとやっぱり利下げなのって話やっぱりこうならざるを得ないのかなというところですね。なのでマインド統計はすごくいいはずなのに、出てくる指標が一つ一つ見ていくとあらって感じになっていて、
これちょっと話戻っちゃいますけど、はい、雇用のところで、はい、失業率はやっぱりすっぽく、まあ、低いじゃないですか、
はい、
でもこれ雇用者数で見るとちょっと頭打ち感というかこれ、ね、減ってきてるっていうこともあるんですか。
雇用ですね、メキシコ国内で働くのとアメリカに移民として行ったのどっちが給料高いですかって天秤にかけながらやってる、
なるほど、
ところがあるので、
そうか。じゃあこの数字っていうのは、はい、まあ、そのままを受け止めちゃいけないわけです ね、 ですね。
これプラス移民送金を合わせて家計消費にどうプラスに影響するのかね、どうなのかねっていうところを見なきゃいけないっていうことですよね。
なるほど。アメリカで働いてる人たちも結構いるわけですね。
結構多いんですよね。
なるほどなるほど。
なのでそうすると、まあ、国内で工場ができてどんどんどんどんそれで雇用が増えてくれるっていうのもありがたいけれども、
はい、
いやアメリカで増えるっていうのも実はそれはそれでありがたいっていう、どっちでもいいっていう、まあ、ある種天秤に測りながらいるような感じ
か、でももう失業率が 2.0 ですから、はい、2.7 か、はい、2.7 ですから、これ どんどん新しい工場を作ったところで、はい、そんなに雇用ってもうないよねっていう感じはあるんですね。今度は
人を取り合いになっちゃうんで、そういう意味で実は賃金が上がってさらなるインフレ圧力みたいなことにもなりかねないところであります
よ。なるほどね。背中合わせなわけですね、結局ね。
でハードデータこんなにちょっと厳しい数字が出る中で一番厄介なのはやっぱり先月出たその昨年の12月の GDP 統計なんですけども、はい、前期比年率ベースの成長率がプラスの 0.33%っていう数字になって0.33ほぼ成長してませんっていう。
なる
ほど。こんなに良くてこんなに良くてってね、はい、いいと思ってきたわけじゃないですかそんなに良くてそんなほぼ成長してないってことがありえるんですか。
結構内訳見ると在庫調整が進んでいて足引っ張ってるとかいうふうなこともあったりするんですけども、はい、ただそれよりも気になるのが民間投資がすごくマイナスになってるんですよね。なのでそれがやっぱり景気の足を引っ張ってってなると、あ、やっぱこのまんま利上げって大丈夫なのって判断にもやっぱりなりかねないというところかなと。
だからそのイメージとしては本当にニアシェアリングがうまくいっていて、はい、アメリカの恩恵を受けて工場がどんどん建って建設ラッシュでってイメージあったんですけど、それはもうちょっと結構前の話になっていて、
それはそうですね、前の話で、で昨年ぐらい、昨年の末ぐらいからやっぱり出始めてるのがトランプさんがちらつき始めてきてるところですよね。
なるほど、
なるほど。
そうするとじゃあ投資するのもちょっと手控えておいて、その選挙の行方見てからにしようしたいねっていうのがやっぱり働いてるんですかね。
トランプさんがわっていうのに合わせてバイデンさんも結構なんかちょっと寄ってきてますよね。
なるほど、なるほど。
確かに
これはまずいと思って人気を取り
に逆の方に行くと変な話、まあ、分断になってしまうので、ある種やっぱり中間派もしくは右にもちょっと寄りながらバイデンさんも話をしていて、ちょっとスタンスがおかしくなってきてるのが最近見て取れるので、そうなってくると、いやメキシコこのまま本当投資できるのかよっていうのはちょっと皆さんちらつき始めてるのかなっていう感じはあろうかなっていう。
なるほどですね。
近すぎちょっとダメですね。アメリカに近すぎるっていうのもなかなかやっぱり厄介ですね。
非常にこう、まあ、ただ実際にじゃあトランプさんの下で、ナフタが破棄されて USMCA になりましたって言って何か悪影響あったのかというと、実際とかあんまりなかったってことを考えると、はい、おそらく機運に終わる可能性もたまにあるのかなという感じはしますけれども、ただやっぱり前回に比べてアメリカ経済もかなりこう厳しくなっている中で、はい、どういうふうなことをトランプさんまた言ってくるんだろうねっていったところをこうみんなある種戦々恐々としている感じはありますよね。
選挙の年ってめんどくさいですね。
そうですね、本当にそこが見えないだけに、
ねえ
ー、とはいえあれですよね、この間利下げしたじゃないですか、はい、メキシコです。でも、まあ、ペソ円に関して言うと微動だにしなかった気はしていて、はい、
利下げしたの気づかなかったんですか、
ね、気づいてなかった、うん、
で9円台に乗せてますので、はい、まあ、確かに実体経済弱くなってるとはいえ通貨安にまではなってないですよね。
そうですね、やっぱりインフレ率がやっぱり目立って低下してるんですよね。直近2月の水準が 4.4% ですから、
なるほど、
それは政策金利 11% 超え
てたので、もう実質金利がもう全然違うから、
そ
う
です
ね、
でそのまま数年持ってたらいつの間にか倍になってましたみたいなことなわけですよね。
そうか、だったらもっと利下げしたっていい感じがしちゃいますけど、
ね、そうですね、中南米でいくと例えばブラジルもそうですし、いろいろな国が利下げしている中で、なんでメキシコここまでちょっと固くななのかねっていう感じはなくもないんですけど、やっぱり彼らとしては、まあ、特に今年6月に大統領選ありますから、インフレは何としても抑制したいよねというのはやっぱり先に立つわけですよね。
やっぱりインフレなんですね。
インフレがやっぱりそうですね、やっぱり生活に直結しますんで、うん、そういう意味ではやっぱここを重視せざるを得ないというのはあるのかな。で一方で利下げはしたものの、まあ、総裁だとか、うん、いやこれはまだまだ物価対策をやめたわけじゃないよなんて言い方を結構地元紙にしてたりしますし、
はい、
どっちなんだいっていうのがよく分かんないですね。でもう一つ実はよく分かんなかったのが何かっていうと、はい、同時に発表された先行きのインフレ見通しなんですけども、
はい、
1、3月のインフレ見通しは若干 0.1 ポイント引き下げたんですね。 4.7 から4.6 に下げる一方で、
足元は下げたということですね、はい、
一方で4、6、7、9、10、12に関しては 0.1 ポイントずつ情報修正してるんですよ、
はい、じゃあそれほど簡単にインフレ収まらないよ、
収まらないよっていうふうな話になってくるのかなと、
予想よりもちょっと高いかもよっていうことですもんね。
となるとこのまんま利下げ局面がどんどんどんどん続くって話じゃないですよというふうな話なのか、うん、いや インフレある程度許容しても利下げをするんですよって話なのか、非常にちょっと市場としてまあ、いろんな方々のやっぱり見方がちょっと分かれちゃっているということはあります。非常にこう難しくなってきている。で、一方でやっぱり利下げに入り始めたってなると、まあ、ペソの対ドルで見た水準って上値がどうしてもやっぱ抑えられやすいのかなと、いうことにはなりますよね。
確かに。
ただおそらくまあリスナーの皆さんもそうですけど、じゃあ対円でどうですかって話になるとまあ先ほど来お話ありますけど、
皆さん気にされてると思うんで、
実質金利はやっぱりまあ依然として 7% 近くありますよと、で日本は実質金利マイナスですよとなってくると、理論上はやっぱりまあペソに分が上がりやすいよねというところは変わりがないのかな。昨年も何かしらその一瞬下がった時っていうのはもしかしたら買い場になるかもしれませんよなんて話をしましたけれども、ちょっとそういった環境がちょっと当面はまだまだ続きやすいのかなという感じでは見ています。
これただ決してその緩和をどんどんしていきますよっていうことは否定してましたから、はい、ブラジルとかのようにどんどん下げていくってことには決してなりそうにない。
そうですね、ブラジルの場合は明確にインフレ率がインフレ目標の範囲内に収まってるんですよね。なので利下げをやっぱりやりやすいって関係あるんでしょうけど、メキシコの場合はグラフご覧いただいての通り、3% を挟んでプラスマイナス 1% っていう、ね、形で言っている目標まだ上回ってるんですよね。
ちょっとね、
なのでそういう意味ではじゃあこのまま収束してくれれば中銀としてもありがたいけれども、そこに行き着くのは実は今年後半なんですっていうのが彼らのやっぱ見立て
なんで、そうですね。
そうなってくるとどんどん利下げって話になるのかっていうのはなかなか難しいっていうところと、もう一つメキシコを含めて、まあ、中南米諸国もそうですけど、直近実は食料インフレが結構問題になってる。トウモロコシだというか主食ですよね、はい、こういったものでインフレが起こっていて、仮にじゃあ何かしら、まあ、当然供給サイドのインフレですから金融政策に何かできるって話じゃないんですけれども、仮に動いてペソ安になって、じゃあ輸入インフレがまた舞い起こりましたよってなっちゃうと、次何やってんだみたいなことになりかねないっていうのもおそらく警戒してる。だからどちらかというと、いやペソ高怖いんじゃないのって話だと思うんですけども、ペソ安も怖いっていう非常に難しい状態にあるってことですね。
そもそも食料って結構輸入してる国なんですか？
ですね、基本的にはもともと食料輸出できてたんですけども、はい、ナフタができていこうと今輸入も多いんですよね。
そうなんですね、そうか、そうするとペソ安もいや
でペソ高も実は困っちゃう。
いやそう言われましても
そう言われても我々はねって話に多分なってくるんだと思うんですけども、やっぱ彼らの思惑っていうのはそういったところにどうしてもこうは狭間に立ってしまっているということは言えますよ ね、
またね、大統領選挙6月に自身も、ね、はい、控えてるっていうところが大きいでしょうね。
基本的には無風選挙だとは思うんですけれども、ただその一方で同時に行われるその議会選だとかの行方にもやっぱ影響を与えかねないので、やっぱり物価は何としても抑えておきたいというところになっているのかなというふうに思います。
そうですね、消費がねやっぱり随分ちょっとね落ち込んできてしまってるなというところがあるんでしょうから、そこをやっぱりしっかりとなんかこうね回復させたいという気持ちもあるんでしょうね。
今の大統領が言ってるその憲法改正案で年金めちゃめちゃ増額するぞなんて言い始めてるので、
年金
はい、まあ、多分通らないんでしょうけれどもただそれを土台にして議論を始めるって言い始めちゃってるんで、結構やっぱり家計の問題っていうのは相当やっぱりこう、まあ、足を、まあ、尾を引くようなところになりうるのかなというふうに思いますね。
まあ、年金がねたくさんもらえるんだったら消費しちゃおうっていう人たちもねまあ単純に増えるとは思いますけど、
おそらくただ財政的には相当持たないなっていうところもあるので難しいところですよね。
選挙に向けてちょっとリップサービス的なところもあるんですかね。
かもしれないですし、ただまあ今の政権政党がですね基本的には左派なんですよね、
はい、
なのでどちらかというとばらまきたいっていうのもあるので、そこら辺がなかなか難しいところかなというふうに思います。
ばらまいてインフレまたね上がっちゃってもっていうところでしょうから、はい、難しくなってきましたね。
どこも海外より難しいですね本当にね。
ねえ、そっか、まあ とりあえずはアメリカの大統領選挙がね、はい、どうなるかっていう
そうですね、アメリカにやっぱりどうしても近すぎるので、やっぱり影響は本当に受けやすいというところは、まあ、特にやっぱり年内は要留意なのかなというふうに思います。
これトランプさんやっぱり優勢になった瞬間ペソが下がるっていうシナリオ結構あるじゃないですか、そこはやっぱり拾えるっていうイメージなんですかね。
先ほど申し上げた通り、そのナフタが USMCA になった時も実質何も影響がなかったってことを考えると、まあそこは本当狙い目になりやすい、
財政出動とかでまた需要が上がってくるって、もう一段ふわっといける可能性もだけにしもあらずなんですかね。
っていうところですね、考えようによってはっていうところかと思いますけども、
ね、本当にペソ強いなってイメージはありますよね、本当に下げしても強い、
下がっても急落してくることはないですね。
そうですね、急落っていうのはよっぽど何かトランプさんとバイデンさんが言い合った中でむちゃくちゃ政策が出てくるとかですね、そんなこと言ってくるっていうようなことになるとちょっと触れることもあり得るかもしれないですけど、ちょっとどこまでその大統領選が激化してあらぬ方向に行くのかっていうところはちょっと要注意かなというふうに思います ね、
なるほど。しっかりとだから今日教えていただいたソフトデータとハードデータを今こう違いみたいなものをちゃんと理解して、はい、それがどう推移していくのかちゃんと毎月見ていかないといけませんね。
いただくと多分こう分かり よくなるのかなというふうに思います、はい、
そうですね、分かりました。皆さんもぜひチェックしていただければと思います。ここまでは西浜さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。 週刊 FX ストラテジー。
さあそれでは投資戦略井口さんに伺っていきましょう。
そうですね、とりあえずちょっとまあ、先週日銀、まあ、含めて中央銀行の動きがあったので、はい、そこをなんかまあヒントにならないかなっていうところで見ていきたいんですが、うん、そういう意味で言うと、このスイスの、まあ、利下げがあって、で、はい、で、欧州の、まあ、ECB ですよね、要人発言見てみると、まあ、もう折り込みに行ったなって感じがちょっとしたんですよ。
ほう。
ちょっと、見てみたいのがこれですね。はい、こちらすみません。
ECB
のボードメンバー発言
を、発言はい、
そのね、最近足元のだけ持ってきたんですけど、上からオランダ中銀総裁6月まあ利下げをまあ開始見込んでますよって話があって、うん、ECB 副総裁もですね6月に利下げを、議論する準備整ったと。ところと、レーンさんね、専務理事の、ECB 専務理事のレーンさんも、まあ、インフレ賃金正常に戻りつつある。これ昨日かな言ってたのと、一番最後、これちょっと重要なんですけど、ナーゲルさん、ドイツの中銀総裁も、まあ、4月より6月利下げが実施される可能性が高いですよ、っていうことで、ほとんどですね、6月っていうワードを使ってきてる、
ね。いや、本当ですね。踏み込んでますよね。
うん、踏み込んできていて。
しかも、ドイツ中銀が言っちゃうってすごくないですか？
ドイツ、高派のね、ドイツまでもが6月っていう言葉を使ってきたので、まあ、ドイツも認めている。っていう気がしています。まあ、なんか、これより過激に4月やれやれっていう、ちょっとそういうところもあるんですけど、はい、まあ、主要なところで行くと、こんなところ。で、まあ、ラガルトさんも6月っぽい感じのことをおっしゃっていたので、うん、まあ、スイスも、まあ、利下げ始めたし、ヨーロッパとしてはもう6月ターゲットなのかなっていうのがわかる。うん、
もうすり合わせがほぼ終わってるよ、
うん、してるような気は、まあ、データ次第ってまあ枕言葉はあるにせよ、これだけ6月って言葉が出てくるっていうのは、まあ6月、遅くても6月なんだろうなっていうイメージをまあ持ちます。だから4月にアナウンスして、6月ですよっていうところなんで、まあ来月が一番大事になってきますかね。うん、来月多分もうやる、6月やるんだったら来月の段階で、やるぞって多分、やるぞっていうのを雰囲気出してくると思うんで、うん、そうなってくるとちょっとユーロはどっかのタイミングでショートできないかなって考えたくはなりますよね。
そうですね、うん、ちょっと買いにくいですよね。もうね
ちょっと買いにくくなって、
うん、もう落ちてきてるんですかユーロは。
若干あのユーロドル、まあ、下がってはきてるんで、うんうん、とはいえまだ本格的にトレンド入りした感じはしないので、うんうんうん、例えばじゃあユーロ円を売るっていうのちょっと難しいので、
ユーロドル、
ユーロドルを売るっていう方がイメージはしやすいかもしれない
です。そうですね、うん、ドル買うってことになりますからね、結局ね、うんうん、
そうですね。で一方じゃあアメリカどうかっていうと、まあ先ほどFOMC 終わって、3回の利下げがコンセンサスになりましたよって言ってたんですけど、割れてるんですよね。さっきちょっとミヤちゃんも言ってたけど、昨日のアトランタ連銀とかちょっと見てみると言ってることが結構ちぐはぐして、こっち今見たのが ECB のボードメンバーで、今度こっちが
FOMC
のボードメンバーの、はい、足元発言した人たちですね、うん、一番上パウエルさんなんですけど、パウエルさんはこれ FOMC の時に言ったやつですね、うん、ねこれね、パウエルさんのこれ変なんですよね。利下げは年内のある時点になる可能性が高いっていう、なんかもう なんだよっていう
周りくどくてよくわかんない。
そうですよね。
多分あれですよ、ニューヨーク連銀の人に怒られちゃったから言えなくなっちゃったんですよ。
これはでも本当にまあプレッシャーもね強いだろうから、あまり下手なこと言えないっていうのもあるんだろうけど、年内のある時点、まあそうだろうよっていう感じ。でもそこのね可能性が高いから、もし年内なくても俺のせいじゃないってことも言えるし、俺は言ってないって言えるだろうし、
これだったら年内あるかもしれませんよって普通に言ったらいいと思うんですけど。
そうですね、このまあ、はい、まあそういうちょっとふわふわっとした感じのパウエルさん。まあ仕方ないとは思うんですよね。多分、利下げ圧力もかけられてると思う。もうバイデンさんからもいろんなところからあだこだ言ってくる。でも、いわゆるその、ボスティックさんですね。は、年内、利下げ1回の予想してると。
1回、は、1回なんです
よ
ね。
1回。うん。だからその、ドットチャートのあの人ですよ。
そうですよね。そう。
この人の影響力が強いんですか？
どうですかね。まあ連銀なんでそこまでないと思いますけど、
でもなんかよく派手な発言してる印象はあります、うん、ボスティックさん。
そう、
アトランタ連銀って聞くとね、なんとなく
パフォーマー
パフォーマーじゃないですか、わかんないですけど、
パフォーマーっていう
パフォーマーといえば私の推しがいるので、
もうアメリカの連銀総裁に向かってパフォーマーっていう、
でも多くないですか。
いや多いですよ。
セントルイスのブラードさんもそうでしたし、あのカシュカリさんもなんかよくわかんない風緑みたいな感じでパフォーマンスしてくれるし、くるくるしてるんで、
くるくるして同じ人ってなるってありますよね。
面白い。
で一方で、ね、その下シカゴ連銀の、グールズビーさん、はい、うまく言えなくてすいません、うん、が年、ね、3回
見込
んで、ね、一番だからドットチャートの多かった人の一人ですね、うん、はい、でクックさんは利下げには慎重なアプローチ必要ということで、うん、ECB のボードメンバーと比べて、ね、全然コンセンサス取れてないんですよ。
確かに、
そうですね、
うん、っていうふうに考えると6月、まあ、説有効ですけど、有効というか、その、一番メインシナリオではあるけれども、本当に信じていいのかっていうところ。だから ECB ぐらいは6月、遅くても6月だよねっていうところから、6月ないかもねっていう、この違いが、多分ユーロドルのショートにつながる可能性があるので、はい、そういうその発言をもとに、ユーロドルどっかでショートできないかなっていうのは、なんか頭に入れながらやってもいいかもしれないですね。
ドル円じゃなくて、ユーロドルで。
ユーロドルね。
ね、ことでした。なんかドル円の苦しみが分かりますよね。
それでちょっと動かなくなっちゃったんで、
はい、はい、その他の予想も延長戦でやっていこうかなと思います
。神田さんどう見てるか、井口さんの結果知りたいもん
な、ね、そうですね、この後伺っていきたいと思います、うん、ラジオの前の皆さんとはお別れとなります。 YouTube ライブで延長配信ぜひ引き続きご覧になってください。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。